こちらの圓朝口伝物は現代では不適切な表現がありますが、作品を尊重して読みますことをお断りいたします。阿波田口示す笛竹第75席。仙太郎は正七に十助を紹介し、十三郎も生きていて預かっていると言います。仙太郎。
お嬢さん、よく考えてごらんなさい。去られたって、浮気をしたの、悪いことをして追い出されたのではありません。いわば亭主のために出たので、ちっとも恥ずかしいことはない。ことにただの体じゃない。もうこれ七月という身重の体でありながら、軽はずみなことをしては腹へ宿した種は紀ノ国屋の旦那の種じゃありませんか。お前さんはともかくも腹の種まで闇から闇へやっては、去られたご亭主にすみますまい。何にも知らねえわっちのようなものの言うことだから、生意気な野郎とおぼしめしましょうが、どうか聞いてくだせえ。お嬢さん、ご特進でごぜえますか。
はいはい。
じゃあお嬢さんもご特進ですから、何にもおこごとはおっしゃいませんように。
正七。
へえへえ、仰せに従い、何にも申しません。おっかさん、あの仙太郎親方が。
おやおや、これはどうも、お初にお目にかかります。この度はまただんだんありがとう存じまする。もう私は昨晩からまんじりとも寝はいたしませんで、心配いたしておりますると、今朝ほどのお手紙でほっといたしましたが、近所の者は神隠しにでもあったのだろうかと申しましたが、まさかそんなこともあるまいが、どういうわけで出たかと申しておりましたので、まことにありがとう存じました。お前、こっちへお入りよ。どういうもんだ、私はどんなに心配したか知れないよ。あのくらい意見をしたのに、何もそんなにくよくよ思うわけはないじゃないか。私に相談もしないで黙って駆け出して。
おっかさん、そう小言をおっしゃってはいけません。
いえ、何も申しません。まことにありがとうございました。
実はね、このお嬢さんを助けたのはわっちではない。助けた人が他にあるのです。
正七。
ええ、どなた様で。
おい、おじいさん、十助さん、こっちへお入りよ。
はいはい、と
恐る恐る座敷へ這い込み、両手をつきまして、
まことにはやお目にかかれた義理じゃございませんが、皆様お達者で、まことにお嬉しゅう存じます。
正七。
おや、羽田の十三郎の親父が来ましたよ、おっかさん。
おや、呆れますね。身を投げたとか海へ入って死んだとかいうものがあったが。
へえ、実は1年半ばかり四国西国回りをいたしまして、ようやく江戸へ帰ってまいり、思いがけないことで仙太郎親方のお助けを被りましたので。
何、あとは俺からいろいろお詫び事も申し上げるからいい。お嬢さんが枕橋から身を投げようとするところへ、この人が江戸へ帰り通りかかってお嬢さんを助けたので。
いえ、そういうわけじゃございません。
余計なことを言っちゃいけねえ。つきまして、わっちがお詫び事をしにゃならねえのは、全体十助さんに言ってもらうのだが、口が聞けねえって言いますから、わっちのお詫び事をわっちがしゃべりますが、こちらの番津さんは去年の正月5日の晩に刀を取られて、面目ねえって首をくくろうとするところを、わっちが助けて、今までかくまって達者でいますので。
正七。
へえ、おっかさん、十三郎が達者でおりますと。
ふう、十三が達者でおりまするか。 それにつきまして、刀せえ出ますれば、お詫び事ができると思って、わっちに少し心当たりがありますから、よもやにつらされて、今までのびのびになりましたが、だんだん長くなればなるで、なおお刀を持ってこなければ、お前さんに顔を合わせることができねえと、一年半も尋ねあぐんだが知れねえんだけれども、今まで人の奉公人を無沙汰でうちへ引きずり込んでかくまっておくは、わけのわからねえやつとご立腹でごぜやしょう。重々わっちが行き届きません。まことにすまねえが、このじいさんに免じて、どうかご勘弁を願います。
はい、どういたしまして。
十助、それに侍のなりもご存じで、手がかりがあるというので、侍に突き当たって喧嘩をなすって、刀をもぎ取って戦技をなすって、せがれのために命がけのご苦労をなすってくださいましたとのことで、正七、
それはまことにどうも恐れ入りました。ありがとう存じます。
仙太郎、旦那へ妙なことがあります。わっちが刀の戦技に市川の方へ行くと、高根から船の胴の前へ落ちた死骸は、稲垣小左衛門様という人で、カタカタに人よぎりを握り、カタカタには黒羅舎の頭巾を持って血まぶれになって落ちたので、十三郎さんが知ってたから、わっちが引き取って白金の高野寺へ葬って、形見の頭巾と人よぎりは預かってあります。と、前の次第を細やかに話しました。
第76席。仙太郎と十助が正七の家で寝ていると、夜中に泥棒が入ります。用語解説。繁忙。町屋でご神用に置いている六角または八角の棒。仙太郎の話を聞いて、正七は大きに驚き、また親切を喜びまして、しきりに感心いたしました。そのうち、酒魚が出てまいります。正七、
親方、何にもありませんが、一口あげて、兄弟同様のよしみを結びとうござりまする。
と、酒が始まりましたが、短い夜のことゆえ、大きに遅くなりました。
今晩は遅くなりましたから、お泊まんなさい。
仙太郎、船を貸しへつけてありまするから、おいとまにいたしましょう。
でも、ございましょうが、
と、無理に止められて、十助と一緒に、店二階へ寝ましたが、人のうちはどうも寝つきの悪いもので、もじっかしておりまするうちに、だんだん吹け渡り、世界がしんといたし、聞こえるものは、かしへあたる波の音かすかに、茶飯屋とよそばうりの声のみで、しんと吹けますると、小声で言っても聞こえます。
男、神病にしろ。ジタバタしたって仕方がねえ。てめえのうちにゃ500や600ねえことはねえ。命が欲しけりゃ金を出せ。
という声が仙太郎の耳へ入りましたから、これはてっきり下へ泥棒が入ったな。こいつは大騒動だと思い。
おい、じいさん。
はい、はい。
おい、十助さん、起きなよ。
はい、はい。これはどうも、ついとろとろと疲れて寝ました。おはようございます。
早くはね、まだ夜中だ。下へ泥棒が入って、金を出さなけりゃ叩き切ると言ってるよ。
へえ、泥棒がどこから入りました。
どこから入ったかわからねえが、慌てて騒ぐといけねえぜ。キャーとかパーとか言うと切られるから、静かにしていねえ。
と言いながら、あたりを見ましたが、手ごろの棒もありませんから、三尺を締め直して、はしごの上がり花まで来ると、上がり花に六尺や
繁忙木立ちなどがかかっております。よく飽きんどのうちにはありまするが、何の役にも立ちません。すすはきの時に畳を叩くぐらいのもので、仙太郎はこれを見て繁忙を下ろして片手に下げ、抜き足してそっとはしごを降りて縁側伝いに来ると、障子が立っておりまするが、泥棒が下で穴を開けて覗いたと見えまして、小判なりに平ったく穴が開いておりまするから、仙太郎が覗いてみると顔を包んだ侍が二人、一人は着流しでございまする。まぶかにかぶり物をしてぎらつく長いものを畳へ突き立て、じたばたしても役には立たねえ、金のあることを知って入ったのだ、金出せ金出せと言ってるやつは、よほど痰の座ったものの様子。正七、
はいはい、ただいま手元にあり合わせた金子はありません、みんな食方へ渡しまして、手元にはようやく四五十両しかございませんから、どうかこれでご勘弁を願いますと震えながら言うと、
ええ嘘をつけ、50や60の目腐れ金はいらねえ、そこに寝ているのは何だ。
これは母でございます。
島田頭が見えるが、いい女のようだが何だ。
これは私の妹でございまする。
抱いて寝てもよかろう。
これは亭主のある身の上、ことに解任して7月になりまするもの、どうぞご勘弁を願います。
子持ちか、色気がねえな。どうせ役には立たねえから、諦めて命が欲しけりゃ有金残らずさっさと出してしまったがよかんべえと、一
人の田舎者が組みしております。仙太郎が覗いてみると、長いのを正七の目先へ突きつけているやつは、よほど度胸のよさそうなやつで、後へ下がっている二人のやつは提灯持ちと見えまして、手に持った刀の先がブルブル震えておりますから、この度胸の座った侍から先へ殴ろうと思い、八角に削った半棒を持ち、五人力の力を極めて賊の車骨を狙って打ち込みまするお話でございますが、ちょっと一息。第77席へ続く。